年の1月8日から10日にかけて、マレーシアのポートディキンソングローリービーチリゾートという美しい海に面したホテルで、ゾーン4とゾーン5の合同サーダナキャンプが行われました。ピンク色の建物の色彩や雰囲気がパルティの宿舎に似ていて、着いた瞬間にサイの意志が働いているのを感じました。私たちジャパンユースは11名プラス子供が1名で計12名参加いたしました。インドから現地に入った2名以外は前日の夜に会場に着いたのですが、会場の設営の様子やその装飾の美しさ、華やかさに本当にみんな感激し、胸が高鳴るのを感じました。インドから入った2名のユースは一緒に設営の手伝いをしていました。午後2時頃から設営準備が始まったとの話を聞き、かなりの急ピッチで仕上げた様子でした。今回、参加国は日本、台湾、中国、韓国、香港のゾーン5と、マレーシア、ネパール、シンガポール、インドネシア、タイのゾーン4合わせて10カ国が参加しました。青年たちは本当に初めて会ったとは思えず、旧知の友や家族に会ったかのように、言葉の壁を越えてサイ・ラームとお互い向かい合っていました。初日はまず、初めに私たち日本のユースがオレンジ色のドーティーを着て、オープニングでベーダを吟唱するという役割をいただきました。名古屋から参加された西大学の卒業生であるブラザー・ソーヌさんを中心にリハーサルをして本番に臨みました。舞台にはスワミの写真が飾られてはいたのですが、玉座はスワミも一緒にプログラムを鑑賞できるように配慮されたのか、舞台の下にステージに向けて設置されていました。私たちのベーダの吟唱と合わせて装飾の施されたココナッツの捧げ物を日本のユースがスワミの御足に捧げました。その後、他の国のユースがスワミの御足に見立てたパドゥーカという金属製の履物を玉座の前に捧げました。そのユースは本当にスワミがそこに足を乗せているかのような、動けなくなるほどのかなりの重みをパドゥーカに感じたと話されていました。このようにとても神聖な雰囲気の中、プログラムは始まりました。今回プログラムは組み方が大変計算されていて、本当にちょうどいい頃合いでティーブレイクや食事が入り、リラックスした雰囲気のまま全く無理することなくプログラムに集中できました。これは本当にこのキャンプを通して感じられたことで、マレーシアの青年たちのホスピタリティ精神の表れだと思います。今回のゾーンキャンプのテーマは目覚め、アウェイクニングです。私たち日本ユースもここに来るまでこの目覚めというテーマを意識して、定例活動のスピーチやスタディーサークルを通じてそれぞれが自分なりに向き合ってきました。スピーカーにはマレーシアのビリーン・ホーンさんの挨拶に始まり、ゾーン4のベンカタラーマンさん、ジェムサイ博士など数々のサイトの信仰のある方々が直接私たち青年に向けて自らの体験を話されていました。ドクター・スレーシュ・ゴービンダさんは身振り手振りや声のトーンで笑いを誘い、その隙間にスワミの身教えや英知を散りばめていくようなスピーチをされていて、青年たちのハートをがっちり掴んでいたように思います。初日の夜に行われたマレーシアの青年たちによるライフ・オブ・ア・ライフという劇はかなりお笑いの要素が含まれていて、とても楽しめました。ユーモアやお笑いの力を改めて実感しました。毎朝まずベーダとバジャンを捧げることから始まりました。バジャン隊にはリコーダーで日本の女性ユースも参加されていました。2日目の夜に日本の女性ユースがバジャンを捧げました。私もその練習に参加したのですが、とても上手な青年が多く、 子供の頃から練習を重ねているような熟練さを感じました。翌朝、私もバジャンを捧げる機会をいただいたのですが、通常は壁にかかる神の写真や絵に向かってバジャンは捧げるものですが、ここではステージの上からステージの下の玉座に向かって歌うような形をとっていたので、少し複雑な気分でしたが、バジャンが始まるとそんな思いはすぐに神の至福のうちに溶けて消えていきました。日本ユースの一人が劇に関するスピーチを行いました。私たち日本人はスワミの見舞いで劇を捧げる機会を何度もいただき、なぜそんなにたくさんの幸運をスワミにいただけたのかという内容のスピーチでした。練習の中で何事も常に話し合い、内容を深めていく上で何度もスタディーサークルを開くなど、日本の劇の取り込みについて話していました。スピーチは大変好評で、いろいろな方々に声をかけられ、日本のユースの劇に対する取り組みの素晴らしさを知ってもらえたと思います。9日に行われたワークショップは、霊性、奉仕、教育、環境と4つのテーマが挙げられ、4つのグループに分かれて時間でローテーションが組まれ、1人2つのテーマを選択できる形で行われました。私は奉仕と霊性のワークショップに参加したのですが、各国の奉仕にかける情熱には大変驚かされ、感化されました。インドで行われているセバの形を真似るのではなく、それぞれが自国の問題をリサーチし、それに対して積極的に行動を起こしているところにとても感銘を受けました。問題に対する国の動向を調べて、それに対してセバとして何ができるのかを考えることが、本当にその国にとって有益な活動になるのだと改めて感じました。夜はミュージックプログラムが行われ、ステージの出演者に対して歓声が上がるなど、本当にコンサートのように大変盛り上がりました。会場にはスモークがたかれ、レーザー光線が飛び交っていました。現代の若者の視点に立った演出の仕方は、何か新しいことをやろうとしていることをひしひしと感じました。これは後から聞いた話ですが、霊性はもっとエキサイティングで楽しいものだという主張が全体的にあったのだと思います。キャンプを通じて感じたことは、かつてないほどとても開かれたイベントだったということです。そして新しい時代の始まりを予感させました。マレーシアをはじめとする各国の青年たち一人一人がスワミの Your life is my message の体現者となって、自分の役割をしっかりと持ってセバに勤しんでいたのが大変印象に残っています。そして何よりも霊性を楽しむ、奉仕を楽しむという姿勢が周りにも伝わっていき、そんなリラックスした空間が一段と深い神聖の扉を開いていくようなイメージを感じました。これはこれからの時代、サイのミッションを伝える大切な一つのあり方なのだと感じ、そしてそれがテーマとなる目覚めとかなり結びついているように思いました。あの熱気に多くの青年たちが目覚め、神への奉仕、社会への奉仕に立ち上がることかと思います。参加されたすべてのサイユースに神の導きと恩寵が注がれることをお祈り申し上げます。オームシュリサイラーム。